はい、先週は四式19章を読みました。で、今週は主に20章を見ますけど、最初は少しまとめます。はい。そして、先週のところから始まります。まず、祈りましょう。Let's pray to begin with. 天の父様、今日も御言葉を通して私たちに知恵をください。特に、この教会、この家族、この体を、一致してください。私たちも、あなたによる交わりを本当に感じれるように、力強い体になりますように、成長できますように、祝福してください。イエスの御名によって祈ります。アーメン。 OK, so、just like last week、I'm going to give a short message from the book of Judges、so、I'll begin in Japanese and then I'll、translate into English. SoCan you, first of all, while you're listening to the Japanese, can you read through Judges chapter 19 and 20? It's very nice. Okay. I'll say, no. I see the gummy. Okay. Right. じゃあ、先週ちょっとまとめます。ある、よしわ。四式。以外みんな会ってましたけど、はい、先週は見ました。四式19章一節、イスラエルに王がなかった時代のこと、一人のレビ人がエフライムの山地の奥に滞在していた。この人はそばめとしてユダのベツレヘムから一人の女をめとった。ところが、そのそばめは彼を嫌って、それは関与したという意味ですけど、彼のところを去り、ユダのベツレヘムへ、自分の父の家に行き、そこに4ヶ月の間行った。そこで彼女の夫は、年頃に話をして、彼女を引き戻すために若い者と一首引きのロバを連れ、彼女の後を追って出かけた。彼女が夫を自分の父の家に連れて行った時、娘の父は彼を見て喜んで迎えた。話を読み続けると、その父が、なかなか彼女を手放せなかった。だから決まっていた3日以上に、じゃあまたもう1日、泊まってください。で、彼は帰ろうとしたら、また1日泊まってください。なかなか手放さなかった。で、結局、帰りに、ベンジミンの町、ギビアにいるときに、彼女は、ひどく、虐待されて亡くなりました。そして本当にソドムとゴモラのような虐待でしたけど、ロットのように多くの、同性愛の人たちは彼をレイプしようとして集まってきたけど、その人はもうちょうどソドムの話と同じように、この人を守るために彼は娘を出しました。しかしロトの時に天使たちは彼の悪を止めたけど、今回はその人のそばめを一晩でレイプして虐待して、結局彼女はそれで亡くなりました。彼は次の日に早く逃げて彼女を連れていて、いろんな部分に切って、 イスラエルにその部分を送って、そしてみんなイスラエル人彼に対してどうしよう、どう考えているでしょう、どのように裁きましょうという、彼は非常に怒っていた。しかしこの箇所はね、恐ろしい話がありますけど、どのように解釈したらいいか、まあよくわからない時がありますけど、でも本当にこれは分かれている体のことを強調しています。19章は実は分かれている体のことについて教えています。そしてその違反、その違反行為を裁くために20章にイスラエルは1になって、結局ギベアを裁きました。分かれた状態から1になりました。そして私たちはこの箇所からいくつかの原則を学びます。今教会は分かれている、その人の体と同じように分かれている。ベツレヘムはもちろんイエス様が来たところ、ダビデが来たところ、ベツレヘムは本当に後では良いところだったけど、神様の中心のところでした。しかしこの状態ではね、詩式18章ではこの悪い人はやっぱりベツレヘムから来たからベツレヘムはその時に結局廃墟の町のことを表していた。そしてこの不忠実な女はベツレヘムから来た。そして実家に帰ったけどなかなか娘を行かせない父はやっぱりベツレヘムに行った。だからこの箇所では、この文脈では何を表しているかというと、ベツレヘムは廃墟されている、廃墟した教会。神様の花嫁が昔の道に変えてしまった、そういう状態を表しているわけです。そして、彼女は、これは本当に残酷なことが彼女にあった。そして、イスラエル全体は実は同じように廃墟していた状態だった。イスラエル全体は分かれていた。イスラエル全体は態度が悪かった。実は。だけど、彼らはその状態から神様に捨てられなかった。神様は必要なレッスンを教えて、それから彼らに位置を与えて、そして彼らは本当の交わりを持って、なんとかイスラエルを回復することができました。私たち教会も同じです。私たちは今分かれている状態ですけど、それは神様の御心じゃない。多くの点では、私たちは、あり得る人はあり得る道に歩んで、教会の位置をなかなか感じてない。この交わりだけではなくても、多くの教会はこの問題ありますけど、私たちから始まります。私たちから、この問題を解決して、そして本当の、本当の意味の交わりを経験して、イエス様に従わなければなりません。Okay. Okay, just quickly, Judges chapter 19, we read the story of the woman from Bethlehem who was unfaithful to her husband. She went back to her father's house. The word unfaithful is usually used like to play the harlot. She's committed adultery. She's left her husband. She's gone away from him. He, in kindness, wanted to come and take her back, but as he did, he went to her family in Judah, and the guy was happy to meet him, but he didn't want to let her go. He kept on trying to hinder her from going back and following her husband, going to the house of the Lord like they were supposed to do. And eventually, on the way home, an event like Sodom, what happened to Sodom with the men who tried to commit rape against the angels, the same kind of incident happened here. And in the case of Lot, he said, well, take my daughters, but it never happened. But in this case, it actually did happen. And they rejected the man's daughter, but they ended up this man gave his concubine, and she was abused and was killed. And then he cut her up in anger, sent her to the various parts of Israel and said, what are you guys going to do about it? What this teaches us is about when a body is divided. The body is divided. Actually, Bethlehem at that time was not a good city. If you read Judges chapters 17 and 18, Bethlehem was the city of the unfaithful Levite who ended up becoming an idolater. And then in this chapter, Bethlehem is the city of the unfaithful bride and the man who gets between the husband and his wife. Bethlehem is not a good city in this case, okay? And so right now the church, we can apply this situation to the church. Chapter 19 talks about how the church is divided, but chapter 20 talks about the lessons God teaches the church in order for the church to get back to a state where it is knit together as one. And that's what we want to. We want to be a church which is not divided and everyone going their own way, but we want to be a church where we all have the same spirit, not the same action, but the same spirit within us, leading us and guiding us in one purpose. Okay. So, let's look now at I was going to also mention here, the bride wishes to return to the old ways, right? So we don't want to be like this bride that wants to go back to the old ways, and the family won't let go of the children, okay? So the first issue that comes up is, often what happens in a family is that the parents will encourage the children's rebellion. I've seen this many times in Japan. Mothers will say to their children, anytime you want to leave your husband, just come back home. It's all right. They actually encourage unfaithfulness in their children. And we've got to be really careful that we don't let our natural bonds with our children get in the way of them doing what is right in the sight of God. そしたら、最初にこれから教えられているところは、家族として、その自分の子供にの罪を励ましていないかということ。よくは、それはあります。例えば、英会話とかで話している人多いですけど、親が子供に、いつかその人から離れて実家に帰っても、いつでもいいよ、と。いうように本当に説得しています。これは意外と多い話。自分の勝手な自然な気持ち、自分の子供を可愛がる気持ちがありますけど、それは自然だけど、でもその子供が正しいことをしなければならない。やっぱり正しいことをするのはやっぱり困難があります。難しい時がありますけど、だから親がその子供の罪を絶対励ましてはならないということ。さあ、今からね、位置を感じれるように学びましょう。Okay, so, let's turn to, chapter 20. そして今20章を少し読みます。一節。そこで、ダンから、ベルシェバ、およびギリアデ、の地に至るイスラエル人はみんな出てきて、その回収はこぞってミツパの州のところに集まった。先週に言ったようにこぞってという言葉はヘブライ語ではエハド。エハドは一つだけど一という意味です。神様は私たちの州はこぞって、衆は一つということ。繋がっている。というわけです。そして、衆人と奥さんは自分のそれぞれの親から離れて、一心同体となります。その、エカードという言葉を、今出てきます。そして、八節。そこで民はみんなこぞって立ち上がっていった。私たちは誰も自分の天幕に帰れない。誰も自分の家に戻らない。とにかく行動しましょう。この問題を裁かなければならない。で、11節。こうしてイスラエル人はみんな団結し、こぞって その町に集まってきた。はい。こぞって一つになったということは今3回出ましたので、これは本当にこの箇所のこの20章の強調のところ、離れて切り分かれている体の状態から一つの状態となっている感じです。まず集まる、こぞってという言葉ですけど、これはまあ、こぞってじゃなくて集まるという言葉ですけど、その一節では集まったと書いてます。それは良い時と悪い時があります。聖書の中に良いことをするように集まってきたと、罪を犯すために集まってきたとか、反抗するために集まってきた、モーセに対して不満を言うために集まってきた、だいたい5割5割ぐらい集まる集いの時は、本当に良い目的がある時と悪い目的がある時もあります。そしてその根本的な目的は悪かったら、どんどんそれで悪くなります。そして結局裁かれるようになります。でそれこそ今イスラエルにあったこと、最初はこぞって集まったと書いてます。8節は8節はこぞって立ち上がったと書いてます。しかし11節は団結、まあこぞって団結と書いてます。そのまあ最初は集まる、次は立ち上がる行動をします。しかし三つ目は本当の交わり、聖書の中によく出てくる交わりの言葉です。本当の位置を感じている、三つの状態から始まる、三つの状態段階があります。さあ見ましょう。最初はどうなってるでしょう。最初はね、1から13節を読んでもらいたいと思います。じゃあ浅内さん読みませんか。1から13お願いできますか。
はい。そこでダンからベールシェバおよびギルアデの地に至るイスラエル人は皆出てきて、その回収はこぞってミツパの主のところに集まった。イスラエルの全部族、他の全体の頭たち、40万の剣を使う歩兵が、神の民の集まりに出た。ベニヤ民族はイスラエル人がミツパに登ってきたことを聞いた。イスラエル人はこんな悪いことがどうして起こったのか話してくださいと言った。殺された女の夫であるレブ人は答えて言った。私はソロンと一緒にベニヤ民族に属する。ギブアに行き、一夜を明かそうとしました。するとギブアの者たちは私を襲い、夜中に私のいる家を取り囲み、私を殺そうと図りましたが、彼らは私のそばに暴行を加えました。それで彼女は死にました。そこで私はそばをつかみ、彼女を切り分け、それをイスラエルの相続地の全地に送りました。これは彼らがイスラエルの中で目立たな恥ずべきことを行ったからです。さああなた方イスラエル人のすべてよ。今ここで意見を述べて相談してください。そこで民は皆こぞって立ち上がっていった。私たちは誰も自分の天幕に帰らない。誰も自分の家に戻らない。今私たちがギブアに対してしようとしていることはこうだ。くじを引いて攻め上ろう。私たちはイスラエルの全部族について100人につき10人、1000人につき100人、1万人につき1000人を取って、民のための食料を持って行かせ、民はベニヤミンをギブアに行って、ベニヤミンはイスラエルでした。この全ての恥ずべき行いに対して報復させよう。こうしてイスラエル人は皆団結し、こぞってその町に集まってきた。それからイスラエルの諸部族は ベニヤミンの種族のすべてに人をやって言わせた。あなた方のうちに起こったあの悪いことは何ということか。今ギブアにいるあの横島な者たちを渡せ、彼らを殺してイスラエルから悪を取り除さあ取り除悪を除き去ろう。ベニヤ民族は自分たちの同族イスラエル人の言うことに聞き従うとしなかった。
はい。あのこの箇所では彼らは本当に怒っていた。イスラエルはみんな恥ずかしかった。そして大変なことが目の前にあったからすぐに裁くためにみんな出てきたけど、でもどうでしょう、あの男は悪くなかったでしょうか。その人はあのそばめをあの自分の命をかけて守る責任はなかったでしょうか。逆に彼は自分からそのギビアの人たちに出して彼らの、 手に渡してしまった。自分を守るために本当守るべき弱いそばめを出してしまった。そして実はイスラエルの中にこういう問題がありました。当たり前の罪がやっぱりダメです。しかし自分の中では自分の家の中の罪はなかなか気づくことができません。公の罪が見えるけど心の中の罪はなかなか解決できない。ユダはどうでしたでしょう。ユダはギビアほど悪くはなかったでしょうか。しかしギビアは不忠実だ、ユダは不忠実だった。ユダは不忠実な人をどんどん出したりとしましたと記録されている。全イスラエルは自分の罪をなかなか解決していないので、イスラエルの中にこういう大変な罪が出てきたから、だから彼らはまず集まって立ち上がって行動してたけど、神様は、まあ、一というのはすごくいいことですけど、彼らは主を求めに行きましたけど、しかし結局、最初に裁かれるようになりました。イスラエルは裁かれるようになりました。そして私たちも同じ模範を考えてみると、自分の、もうこの社会にある罪は大変です。たくさん偶像礼拝はあります。進化論の教えたり信じたりしています。誰も神様に従おうとしてない、偽り の歴史を信じてしまったり、偽りの哲学を抱いている、完全に騙されている状態、みんな地獄に向いている社会です。まあ世界中はそうですけど、しかしそれを本当に解決しようと思えば、まず教会の人は自分の罪を解決しなければならない。私たちは位置を感じなければ何もできません。しかし位置を得るために神様は最初に自分の罪を解決しなければならない。まあ家族もそうです。家族の外でいろいろな人の人生がダメになっていることをよく見ることはできますけど、でもやっぱり自分の家族の中の問題を解決しない限り、何の助けることはできない。神様の証をすることはできない。作らない。だから私たちはまず今日祈るべ、求めるべきことは、自分の家族の問題をすぐさま、解決しましょう。そうじゃないと私たちは神様の模範となりません。そして神様は実際に私たちにその道に恵みによって導きます。大変ですけど、その自分の罪に合う道、自分の罪がどんどんひどくなりそうなことがあります。しかしそれは神様の道です。神様のしつけです。さあ少し英語でまた訳します。Okay, so just quick for this part. In chapter 19, we see the divided body. But then we come to chapter 20. And in verse 1, we find this word, ekad, the word unity. The Lord our God, the Lord is Echad, unity. The man and the wife will leave their parents and become one. That is unity. Not one, but together, united. The two become one. They're still two, but they become one. The nation comes together as one. So in English, in chapter 20, verse 1, it says, then all Israel from Dan to Beersheba and from the land of Gilead came together as one and assembled before the Lord in Mizpah. They came together as one. They saw the divided body, and they said, this must not be, and they came together as one. Then in verse 8 it says, they stood up together as one. The men rose up together as one. Standing up means getting ready to move, getting ready to take action. And in verse 11 it says, they united as one. That's an even stronger word. That's the word kabal, the word for fellowship. Very strong word in Hebrew. Very much related to the fellowship of the Holy Spirit. And yet, what we see here is that they had missed the point. Because God was about to work through them. And yet what they were going to find was that before God had finished working, before God had even begun working through them, he was going to judge them. They were coming together to judge the obvious sins on the outside, and God was going to deal with their sins on the inside. Before they killed any of the Benjamites, in judgment for this terrible crime, God had 40,000 of them killed. 40,000 of the Israelites were killed when they were trying to stand up in judgment against the Gibeah, the men of Gibeah. So why was this? Well, it was because they didn't realize their own sin. It's very easy for us to come together. And come, this word, it says come together. If you look at through the scripture, you'll find it's about half used in a good circumstance and half used in a bad circumstance. They came together to make David king. They came together to bring the Ark of God. But they also came together to bring the Ark of God in the wrong way. They also came together to complain about Moses. They also come together to rebel against God. So when we come together, don't just think that because we're taking action and we're coming together to deal with something, that it's necessarily a good thing. Sometimes we can be blind to the real problem, just as Israel was. What about this guy who gave up his wife? Would you give up your wife to protect yourself? Didn't Jesus teach that man has no greater love than he give up his own life for his friends? And yet this man, maybe he was just thinking, well, it worked for Lot. when Lot did this, they didn't take his daughter and they got judged by the angels. But it was just like the story of Lot. The two stories are completely parallel, right? Except in this case it didn't work. Why didn't it work? Because this man was not the angel of God. This man was a sinner. He had neglected his wife. His wife had been unfaithful to him, fair enough. And 4 months he'd left her at her father's house. Now he was going to bring her back. But you find that as soon as the situation comes and he wants to save himself, he just gives his wife out to these people. What about the guy in the house? He was going to give up his own daughter to save his guest. So the thing is, you got some big issues here. These people, what he's been for the last 3, 4, 5 days, all they've been doing is eating and drinking and having a party. Eating, drinking and being merry. Eating and drinking and being merry. All that time they were eating and drinking, they were heading for judgment. Heading for a terrible judgment. And they were eating and they were drinking. Just before Jesus comes back, what are people doing? Eating and drinking and eating and drinking and eating and drinking, enjoying the pleasures of this life. Don't you think God was actually trying to prepare him for the danger ahead? But he was eating and drinking and he wasn't paying attention. Actually, the problem was Israel itself. Within Israel, there were many, many, many sins. Israel had failed to drive out the nations. They had failed in every way to do what God had told them to do. And so this is why this great judgment came upon them. So the first thing they did was they gathered together and they said, right, we've seen some evil outside, we're going to deal with it. But they didn't realize that there was a lot of evil within that had to be dealt with first before any evil on the outside could be dealt with. じゃあ、次の箇所は、14から22。そしてまた、浅野さんお願いします。14から22節、20章、14から22、お願いします。
うん、 それどころかベニヤ民族は後々の日からギブアに集まり、イスラエル人チームとの戦いに出て行こうとした。その日ベニヤ民族は町々から、ベニヤ族は町々から2万6000人の釣り目を使う者を招集した。その他にギブアの住民のうちから700人の精鋭を招集した。この民全体のうちに左利きの精鋭が700人いた。彼らは皆一本の毛を狙って石を投げて失敗することがなかった。イスラエル人はベニヤ人を除いて釣り目を使う者40万人。を招集した。彼らは皆戦士であった。イスラエル人は立ち上がってベテルに登り、神に伺っていった。私たちのため誰が最初に登っていってベニヤ民族と戦うのでしょうか。すると主は仰せられた。ユダが最初だ。朝になるとイスラエル人は立ち上がり、ギブアに対して陣を敷いた。イスラエル人はベニヤ民との戦いに出ていった。その時イスラエル人はギブアで彼らと戦うための陣備えをした。ベニヤ民族はギブアから出てきて、その日イスラエル人2万2000人をその場で殺した。しかしこのためイスラエル人は震え立って、初めの日に陣を敷いた場所で再び戦いの構えをした。
すみません、OK、すみません。今電話かかってきた。OK、さあ、そして、びっくりしたと思いませんか？彼らは、神様のために立ち上がって、出かけて、裁きをもたらそうとしたときに、逆に自分が裁かれた。で、大変な裁き。2万2000円。2万、大変。それは、この間の津波と同じぐらい、亡くなった人たち。1日で。すごいでしょ。びっくりしてなかった。しかし、神様を求めなかったんでしょうか。神様を求めて行ったのにそうじゃなかった。18節、イスラエル人は立ち上がってベテルに登り、神に伺っていた。私たちのために誰が最初に登っていってベニヤ民族と戦うのでしょうか。すると主は仰せられた。ユダが最初だと。で、神様を求めたのに2万2000人が亡くなったのはどういうことでしょう。まあ、本当に神様を求めたでしょうか。もう一回彼らの祈りを聞きましょう。私たちのために誰が最初に登ってベンヤミン族と戦うのでしょうか。それはベンヤミン族に戦えばいいでしょうかじゃなくて、それはこの戦争は必要でしょうかじゃなくて、もうすでに戦うことを決めていた。すでに、まあでもヨシュア記と考えてください。ヨシュア記は愛に攻めた時に神様に求めなかったから、彼らは勝手に愛に攻めたけど負けました。今回も同じように、もしかしたら自分の罪をについて神様を求める習慣がさえあれば、彼らはまず自分の家の問題を解決してから他の家に戦ったかもしれない。でもそうしなかったようです。彼らは全然神様を求める習慣はなかったようです。その時代に誰も神様を求めなかった。みんなは自分の目の前に正しいことばっかりやっていたから、それも何回も言われています。だから、勝手にする人は勝手にこけます。そしてイスラエルは、イスラエルの中の問題解決しようとした時に最初はこけてしまった。自分の罪が出てきた。自分が裁かれた。そして次にどうなるでしょう。23から25、またお願いします。23から25。
そしてイスラエル人は登っていって、主の前で夕方まで泣き、主に伺っていた。私は再び私の兄弟ベニヤ民族に近づいて戦うべきでしょうか。すると主は仰せられた。攻め上れ、 そこでイスラエル人は次の日ベニヤ民族に攻め寄せたが、ベニヤ民も次の日ギブアから出てきて彼らを迎え撃ち、再びイスラエル人のうち1万8000人をその場で殺した。これらのものは皆剣を使うものであった、
うん、今回はまた出かけた。しかし今回は少しだけ態度が変わっていた。今回は私の兄弟ベンヤミンということ、私の兄弟ベンヤミン族に近づいて戦うべきでしょうか。しかしね、彼は兄弟関係ということをやっと認めています。そして泣き出していた。主の前に泣きましたけど、やっぱりそれはきっと2万2000人が亡くなった、自分が負けたから泣いていたでしょうか。自分の罪のために泣いているわけではない。だから今回も負けてしまった。なかなか意外なこと、神様の恵みを求めていたのに、なのにどんどん状況が悪くなっていた。そして最後に26から28お願いします。
これで全てのイスラエル人は全人こぞってベテルに登って行って泣き、そのところで主の前に座り、その日は夕方まで断食をし、全焼の生贄と和解の生贄を主の前に捧げた。そしてイスラエル人は主に伺い、当時神の契約の箱はそこにあった。当時アロンの子エルアザルの子ピネハスが居前に仕えていた。そして言った、私はまた出て行って私の兄弟ベニヤ民族と戦うべきでしょうか、それともやめるべきでしょうか。主は仰せられた、それに登れ、明日彼らをあなた方の手に渡す。
はい、今回はやっとすごい、まあ敬虔な神による悲しみ、第二コリント7章に出てくるこの世の悲しみと神による悲しみがあります。この世の悲しみは全てが悪くいっているから悲しんでいる。神による悲しみは、私は主の前に失敗した罪人、罪深い、主の皆を汚したという悲しみを感じる。全然違う。まあ営業が悪くなると悲しむけど、しかしそれと悔いやるための本当の悲しみは違うでしょう。でもここで彼らは全焼の生贄と和解の生贄、そして断食、そして本当に神様の前に我々はやっぱりダメだということ。全焼の生贄は私たちは代わりに全焼されるべきだということを示すため、私はもう何もない、燃やされるべきだ、完全に神様好き勝手に用いられるように捧げます、そういう意味です。和解は自分の罪を認めて神様の平安、平和をいただきます。自分の罪を認めて、ダビデみたいに自分の罪を告白して和解を感じました。そして彼らは、じゃあ本当にベンヤミンに対して戦うべきだ、で神様は今回はい行きなさい、そして約束を加えて、必ず彼らは明日打ち勝てますと約束しました。私たちはね、位置を欲しかったら、この教会の中で位置を欲しかったら、私たちは聖霊に満たされて、本当にこの世で神様のお貸ししようとするとき、するなら、本当に聖霊の賜物が欲し、に恵まれて、自分、教会として成長して人を救えるようになりたかったら、どうでしょう。私たちはまず、ただこの世の裁き、この世の問題に対して立ち上がることだけでは足りません。確かに外にいろいろな罪があります。政府はダメ、 社会はダメ、テレビはダメ、いろいろな罪がこの堕落した世界にあります。しかし、私たちはその罪を、に対して立ち上がることだけでは足りない。確かに妊娠中絶が多い。確かに仏教と神道と、異端の宗教が、増えている。確かに人はお金のために、生きています。確かに進化論は間違っている。しかし、そういう問題に敵対して立ち上がる、熱心だけでは全然足りない。自分の失敗を認めることだけでは足りない。本当に主の前に私たちはこの社会と同じぐらいダメだと認めなければならない。私は本当に何もできないという、やろうとしても失敗。自分の力によって本当に何もできないと認めない限り、状況は変わりません。神様は私たちを用いたいと思っていますけど、でも自分の罪をなかなか認められなかったら、その用いられることは始まらない。これで位置を欲しがりますけど、私たちは位置を欲しがって、本当に主による交わりが欲しいですけど、でもそれを得る前に本当に大変なことがあります。自分の罪が出てくる。神様の前に断食するときに、皆さんの経験はどうでしょう？きっと自分の嫌な気持ちが出てくる。断食すると、もう聖なる心を感じているでしょうか？それか、すぐにイライラして、する。すぐにイライラするでしょう。断食するともう、どうしても食べたいという気持ちが出てくるでしょう。そして、忍耐が少ないことをすぐ気づきます。自分勝手なことをもうセンサティブになって、もう嫌です。エネルギーがなくなるからすぐ切れる心があります。その時に自分の中に良いものは全くないなとすぐ気づきます。主の前に本当に悲しむ時に、自分の悪がすぐ出てくる。それに対して解決しましょう。それから、主に求めて力を求めましょう。家族の中はね、本当に、敬虔な家族を育てて、この社会で証をしようと思ったら、そういう神様を本当に求めるなら、神様はさあ、そう思えば、こう教えなさい、そうしなさい、こういう証をしましょう。それよりも、この罪がある。わがままなことをやっている。この家族の中で喧嘩するとか、家族の中で時間をちゃんと分けてないとか、いつも怒っているんじゃないかと、そういう問題が出てくる。位置を得るまでに、まず自分の罪に、を解決する、まあ、取り扱い、することが必要。まあ、もちろん、自分の知恵と肉のによる力によって乗り越えることはできませんが、主の霊によって乗り越えることができます。はい。Okay. じゃあ、so, then we come to, the next part. So they stand up against Benjamin. They go out against Benjamin. They fight against Benjamin. And what happens? They lose against Benjamin. And Israel is totally shocked. Can you imagine? This terrible crime has happened. Everyone admits it's a terrible crime. Everyone acknowledges it's a terrible thing that happened in Gibeah. And the Benjamite tribe wouldn't give them up. And so what do? They say, let's get together and let's judge this crime. Let's take action. Let's be united against the sins of our nation. But God didn't take them seriously. Because when they went out against Benjamin, they had absolutely no power at all to do anything. It would be like, I remember once, did anyone know Nikki Cruz? Nikki Cruz was saying, you can't just walk into the New York City and think you're going to straighten out the gangs. You try it. You walk in there. Some Christian just walks into the, you know, these gangland areas in New York. What's going to happen to them? They'll get beaten up. You've got to have God with you. You've got to be called. You've got to be prepared. And he said about David Wilkerson, God was with him, and that was the difference. But it's like this, you know. Israel stood up and thought, we're going to deal with these problems. And they, instead of that, they got beaten. Why? Didn't God tell them to go? Didn't God say to them that they should go? Look at verse 18. The Israelites went to Bethel. They went to the house of God. They inquired of God, it says. Who of us is to go up first to fight against the Benjamites? The Lord replied, Judah shall go first. Didn't God tell them to go? No, he didn't. They already had decided they were going to go. They already made that decision. They didn't ask God if they should go. They just said, who should we send first? They probably had just put 12 names in a hat and pulled out one, and it was Judah, which I'm sure was God's message for them. And God, Judah was the first to be judged, because it was really the sin of Judah that was first of all the cause of this sin, right? But they didn't ask God if they should go. They just said, God, we're going. Now you tell us which one goes first. And God said, all right, Judah. You want to be judged? Let Judah get judged first. That's what's going to happen. And they got judged. 22,000 people, like the tsunami the other year in Japan. Same number of people, one day, bang. What's the problem? The problem is that they didn't seek God concerning God's real message for themselves. They only stood up against the sins of society. You know, in the church today, there are many, many churches that stand up against the sins of society. You go on the internet and you look up churches, and they're against, you can see that we're against abortion, we're against evolution, we're against Islam, we're against immigration, we're against this, we're against that. But is that really what God is trying to say to us? Is God pointing to all the sins in society and getting and wanting us to stand together against them? Or is God actually wanting us to look at ourselves and deal with the sins on the inside? They didn't ask God, are we prepared to fight against Benjamin? Are we capable of doing this ministry? Is this right before you? They just said, we're going to do it. Who's going first? So that happened again the next day. They encouraged themselves. Whoa, but the Benjamites did this, the Benjamites did that. Again, they're still not looking at God. And they say, shall I go against Benjamin, my brother? This time it says, my brother, in verse 23. Right? And they were sad, and they wept. And God said, go. So this time, they actually were sad. But the Bible talks about two kinds of sadness, godly sorrow and worldly sorrow. Worldly sorrow is the sorrow which just comes because you made a mistake and 22,000 people in your country got killed. Now, I'm sure they were sad, but they still hadn't yet got to the point where they saw the problem as being their own sin. They didn't see that the whole nation was guilty. The whole nation had failed to drive out the Canaanites. The whole nation had compromised. The whole nation had turned away from God. The whole nation was lackadaisical in their faith. That was the sin God was trying to deal with. The Benjamites was just the sore that comes out of a person who's sick. If a person is sick, maybe they've got signs on their body. The sign on your body is not the problem. The problem is the sickness inside. Israel was sick. So then, when we come to verse 26, this time, it says, then all the Israelites, the whole army, went to Bethel, and there they sat weeping before the Lord. They were actually weeping before God now. They fasted that day until evening and presented burnt offerings and fellowship offerings to the Lord. So what's the difference? Now it's weeping and fasting and presenting the offering. A burnt offering is a whole burnt offering. The whole animal gets burned. Imagine a bull. How expensive is a big bull, right? And yet it just goes up in smoke. No one can eat it or use it in any way. And what it's saying is, God, this is me. All my life is like this. Useless. Just take it all. It's of use, no value at all. I'm completely sinful. Nothing good in me at all. And the peace offering. You acknowledge your sin. You deal with your sin. You make peace with God. And God forgives us. Right? And so they acknowledge their sin. Now they're acknowledging their sin, Then God says, right, now you've begun to come to me on the basis of repentance and faith, and you're dealing with your own sin. Now we can beat Benjamin. So this time, he says, tomorrow, go, for tomorrow I'll give them into your hands. Now he gives him a promise. Before, he just said, go to judgment. Go and get killed if you want to go. But this time he says, no, go, because I'll give them into your hands. Now, when we apply this to ourselves, as a family, we can look at all the world. Oh, I don't want to send my kids to that school, or we don't want to be like those families or those families. We want to raise our kids without drugs and without alcohol and without this influence and that influence. It's easy to see the sins on the outside and think we're doing okay. And yet what God's actually trying to say is, you think you're okay, but you're not. You're just as selfish as the world. You're just as imbalanced as the world. You're just as guilty as the world. You just happen to believe the gospel. But really, I see your life, and you're no better than them. As a church, it can be the same. We want to be a testimony. We want to be used. We want to do ministry. And we want to reach. We can look out and we say, look at all these Buddhist temples. People who are totally ignorant of God's truth. They believe the wrong history. They believe evolution. They abort their children. They're into drugs. They live for money. It's easy to see the sins of the outside and think, you know, we as a church, we can stand up against them. We can go in on the streets and we can tell them that they're sinners. But what's going to happen? They laugh at us, right? Or they just ignore us and they say, bye-bye. Why? Because we haven't yet allowed God to deal with our own sins. Because as Paul said to the Corinthians, I hear that there are divisions among you. They were still divided as a body. They hadn't... And he said, how can you be spiritual? How can you have the spiritual gifts if there are divisions among you? How can you really operate in love if you're fighting against each other? So God's first interest is in our own life. Until we deal with our own personal sins and the sins within our church, we have no right or capability of dealing with the sins in our society. Before we get the real one unity, we need to deal with our own sins. Okay, so I'll just finish this and give a couple of examples. Have a look at Hosea chapter 9. そして、結論として、そしてちょっと適用します。ホセア9章見てください。ホセア。9章。ホセア9章。ホセア。はい。ホセア9章はこう書いています。彼らは、ギブアの日のように、心底まで堕落した。主は彼の不義を覚え、その罪を罰する。ホセアの時代まで、この、詩式19章の罪を覚えて、また参考しています。しかし、ホセア9章は、何に対してギビアの問題を出しているときに、誰に対して予言しているでしょう。誰の罪を懺悔しているでしょう。それはエフライムです。エフライム。その主人の罪。主人はエフライム人。ギビアはベンジャミン。ベンジャミンは確かにひどかったけど、でも、この箇所ではギビアの罪が出てきた時はエフライムの罪のためだった。イスラエルの罪のためにこの変な大変なことが出てきた。そして皆さん、あなたの罪のためにあらゆる問題が出てくるでしょう。あなたの不忠実なとのがあるために、人生に神様はあらゆる大変な状況を許しているでしょう。自分の罪に取り扱いましょう、まず最初に。それから他の罪に対して取り扱うことはできます。はい。エフライム人は自分の罪を認めなかった。 ベンジャミン人は自分の仲間のギビア人の罪を認めなかった。ユダは自分の罪を認めなかった。ユダの社会はめちゃくちゃ努力して、不忠実な女、離婚でもいいと思っていた、いつでも帰っていいような父がいた。ユダの罪、エフライムの罪、ベンジャミンの罪、確かにギビアの罪が大変だったけど、イスラエル全体は有罪でした。わかりますか？私たちはね、位置を感じたい。精霊に、強められたいと思います。この社会で弱やかしをしたいと思います。けど、できない。なぜなら、まず自分の罪を、乗り越えてないから。自分の罪乗り越えないなら、何もできないよ。さあ、敵を、例えば、子供が親に尊敬しないことが多いでしょう。しかし、親は本当に子供のを尊敬しているでしょうか。親は子供の言うことを聞かなければ、子供は親の言うことを聞かないだろう。でも多くの場合は、親は全然子供の、人生に興味を示してない。勉強は順調ですかぐらい。あんなら、子供は親の言うことを聞かないだろう。しかし、本当に、子供たちの人生に興味を持って、うちの家族の場合は、じゃあ、サミのラグビーとか、マノアの、マノアは、鳥を、好きから、鳥の写真よく撮りますけど、そういうようなこととか、エリエットは毎日新しいことですけど、そういうようなことに親が実際に興味を出して一緒に見たり、一緒に、やろうとしない限り、やっぱりその子供たちは、じゃあうちの親は興味ないから、聞かないこと、本当は尊敬しなければならないけど、でも、それは、何倍難しくなります。自分の、態度から家族の回復を、始める。僕の場合は、子供たちがどうしても学校の勉強が進まないと心配した時に、で、フミエにいろいろ、話していた、相談していた。結局、二人で、考えた時に、私たちはその勉強のことばっかり考えて、自分の性格に全然僕はあまり気づいてなかったということが出てきた。そして本当にいろいろな趣味をやりながら自分の想像力が出てくる。自分の面白い考え方があります。自分のちょっと変わった見方がある時、それはすごい素晴らしい成長の印なのに、でも勉強ばかりを見ると、それを認められない。そしてストレスのために怒りっぽいようになります。そして全てがどんどん悪くなります。逆に私は本当の神様の想像を彼の中で認め始めたら、それを喜んでみて、そしてもう本当に全てが楽しくなります。そして勉強も自分のできる限りはするならいいでしょう。だから結局自分が他の人に見られてどう思われるかということを心配するというのは一番大きな問題。自分の家族の成長を結局僕は妨げるもの となりました。自分が悔い改めたら家族は自然に回復する、成長します、ということです。 あのエリオットにあの、まあ、この本を読みなさい、へーと言ったら、でもエリオットが読みたい本を出したら自然に読む。今は何を読んでる？サバイバル、サバイバルスキルズをあの読んでます。サミは強制的に読ませました。エリオットは自然に読んでいる、ね、だからあの強制的よりも自分から読みたいことを、まあ、読ます。もしあればあのそれを励ましましょう。そしてあの家族、まず家族から始まります。あの本当に妨げるものは自分だと思ってください。いつも神様の祝福を妨げる、防ぐものは自分だと思ってください。きっと自分の罪を乗り越えることができたら、そして神様の導きがはっきりなります。さあ明日あなたの手に彼らを渡しますから戦いに行きなさい。そしてその日は神様のあり得るあの指示に従って結局あの成功しました。まあ本当にね、知識は大変な時代だった。あのその裁きの中にもあり得る変なことをしました。イスラエルは本当に幼子のような状態だった。だけどそのレベルに神様は広く天孫に降りてきました。その大変な社会だったけど、あの神様は彼らが理解できるような世界に入ってきて、あの彼らの間にあの優しく働きました。じゃあ自分が問題だと思って、それから自分の罪を乗り越えて、自分の家族が回復して、この教会もそうですけど、あの自分が本当に熱心に神様を持っているでしょうか。それかただあの教会に来て別に神様を求めないでしょうか。まずこういう問題を解決してから社会に奉仕をしましょう。 Alright, so、just as an example of how this applies to us, if you look at Hosea chapter 9 verse 9, Hosea 9:9 says, they have sunk deep into corruption, as in the days of Gibeah. God will remember their wickedness and punish them for their sins. Gibeah, so even in the day of Hosea, who lived at the same time as Isaiah, so we're talking about probably about 800 BC, even then, this sin of Gibeah, which must have happened probably about 1200 BC, I suppose, is when the Gibeonite sin happened in the book of Judges. Even then, this sin is coming up. So, 400 years later, maybe 500 years later. But notice, when God refers to the sin of Gibeah, these wicked Benjamites who raped that woman, who is he prophesying about? Ephraim. Who is Ephraim in that story? The husband. Huh? The husband was the Ephraimite. In other words, the husband's sin was the real problem, and the Gibeon incident was just there to highlight it. The real problem was Ephraim. Ephraim didn't recognize his sin. He was willing to give up that woman just to save himself. Oh, but she was unfaithful to me. Yeah, but you were happy to give her into the hand of rapists. Who would do that? Judah. God judged Judah first. They were the ones who sent out the unfaithful, idolatrous priests. They were the ones who sent out the unfaithful daughters. They were the ones who encouraged their children's sin. Judah didn't recognize their sin. They tried to deal with the Benjamites, but first they didn't recognize their own sin, so they got judged first. Israel didn't recognize their sin. Benjamin didn't recognize their sin. They wouldn't recognize the sin within their own tribe, and so they were almost completely wiped out. They didn't do the raping. It was the Gibeonites, not the whole of the Benjamites, but the Benjamites wouldn't recognize it. And then there were other tribes and other cities in Israel that wouldn't deal with it as well. And so basically no one was recognizing their own sin, and therefore they weren't able to deal with the sins of others. Alright, so the idea of this is simple. If we want to have the Holy Spirit, if we want that kabar, that fellowship of the Spirit, the word is often used for the anointing of the Spirit. We see it 50 kabars holding the temple curtains together. It's a picture of the Holy Spirit on the day of Pentecost. If you look up that word, you'll find that it's often used for the unity of the church by the power of the Holy Spirit. If we want that, we have to be first willing to acknowledge the problem is with me first. Now, let's look at an example of a family. In a family, often one of the biggest problems that any family faces is the children don't respect their parents. Okay? Now, that is a big problem, and children must respect their parents. Children have got to learn that your parents are like God. The way that you treat your parents is the way you are actually treating God. It would be like someone standing behind Grant there and pointing at Grant, and I'm cursing Grant. Well, I'm actually pointing at the person behind him too. Right? Curse you! I don't know who you mean, you or who? Right? It's the same person. Right? But although it's a natural sin that kids don't respect their parents, but the parents can often be the cause of making that really hard to overcome, simply by not taking an interest in their life, right? If you don't take an interest in what your kids are doing, why will they take an interest in you? It's pretty simple, right? And a lot of parents, they don't know how to take an interest in their children. They don't know their children's friends. They don't talk about their children's hobbies. They don't take an interest in what their children are reading or doing or talking about. It's really easy, you know. Here, look what Johnny wrote today at school. Oh, yeah, that's good. Oh, yeah, writing's a bit messy, isn't it? Yeah, all right. You didn't even read it. Well, that's very easy to do because your mind is full of tacks and heaps of other things. But that's a big mistake, because the more that you act like that with regard to your children, the less your children will respect you. If you don't take an interest in me, I won't take an interest in you. It's a sin, but the parents can encourage that sin and actually make it really hard for the kids to do that. Now, I've looked at my life and I've tried to take an interest in my children as much as I can. In the past, when they were really small, I found that very difficult. But one day, I realized how important it is. And then I realized that's what I'm supposed to do. That's my life. I'm not supposed to be chasing hobbies. I'm supposed to be raising my family. I'm supposed to be a priest. Priests weren't supposed to be, you know, working in all the other jobs. They were supposed to be working in the job God had given them. So, that's one thing. Another one is, like, for example, especially if we're homeschooling, often one of the big problems is, oh, it's too hard, it's not fun, blah, 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 blah. But often, the root cause of that is that the parents are actually stressed because they want their kids to advance quicker. And they're not advancing as quick as the parents want them to, because they're trying to compare them with the kids at school, or the kids, you know, next door, or the kids in the university, or the whatever. And so what we end up doing, we get stressed, and instead of noticing how the kids are getting really good at music, or the kids are getting very creative, or the kids wrote a really funny thing, all we do is we see the spelling mistakes, or the messy writing, and we don't see past that to the actual mind of the child. And so our stress turns every lesson into tears. Whereas if we would not be so worried about the rate of achievement and be more concerned with enjoying the lesson or enjoying the process of learning, then everything becomes much easier. Right? Often the biggest problem is me. It's me as a father. It's me as a parent. It's me as an individual. Right? I can give the kids, you know, well, the book, the curriculum says we've got to read this book. Yeah, but it looks boring. No, but you got to read it anyway. There's questions in the book. You got to answer them. Well, rather than giving them a book they don't want to read, you'd be better off giving them a book they do want to read. Right? And so that's what we try to do as much as we can work with those books or whatever. And so families have to work through these things. It's very difficult, but it takes continual looking at yourself and thinking, am I not the cause of the problem? Let's deal with our own sin. Let's always come before God and say, not how should I minister to the unbeliever, but God, how am I failing you? How am I not being faithful to you? And then once you deal with that, then you'll have God's instruction on how to fight the unbeliever, how to speak out against sin. But if you're not willing to allow God to come in and cut deep and hurt you, 40,000 people killed in Israel before God actually told them how to deal with the unbeliever's sin. 40,000. Well, if we want to really work for God, we've got to allow that to happen in our own life. And it hurts. It's very painful, but it's necessary. Okay. Okay, ありがとうございます。そしたら、それは一を得るための大変な道です。4万人が亡くなってから、イスラエルはやっと自分の罪を解決して、神様と和解を受けて、そして神様の導きを受けることができました。はい。さあ、祈りましょう。天の父様ありがとうございます。教えてください。そして助けてください。私たちの、態度がよく、私はどうすればいいということですけど、多くの場合はどう悔い改めたらいいということを聞かないですので、それを悔い改めます。定期的に自分を見て、本当に自分の罪を探る機会をあなたに与えますように、助けてください。そして導いてください。お願いします。貴重なこの家族を育てたり、貴重な奉仕をしようとしてますが、神様の聖霊がなければ何も取らせることはできません。教えてください。導いてください。感謝します。イエスの名によって祈ります。アーメン。